皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
冷めたらね、お肉は美味しくないかもね。冷めてもね、野菜は美味しいかもね。実際は冷めても美味しいお肉もあるね。青春アルデヒドゴルフィドラ。
匿名希望さんかもしれないね。
匿名希望さんからメール来ると、ちょっとビビらん。
まあまあまあまあ、悪口かなと。
あ、そうそうそうそうそう、うん。なんか怒られるんかなって思うよね。
まあそんなことないんですけど、青春アルデヒドの時間です。
はい。
部長です。
兄脇です。
なんか言っとかんとあかんことさっき言うと、30日にイベントやりますんで。収録会してますんで、僕は出てますんで、よかったら来てください。
はい、30日やから、まあ今日更新したらあさって、
これ年内最後か。
あ、そうですね。
ああ、今年もよろしく。あれ
絶対忘れるから先言ったやつや。
あれやね、沖縄に行ってました。
ええー、ない
や、いいでしょう、いいでしょうよ、いいでしょう、
いいですね。何した？
汁、いろんな汁を飲みました。
ヤギ汁。
はい、飲んだ。ヤギ汁、牛汁、中身汁、アヒル汁、海蛇、イラブ汁。
何アヒル汁って。
アヒル、だから、結構食ったら思うけど、北京ダックねって感じだった。
はい。
あんだけど、向こうアヒル汁って、ね。北京ダック食いに行ったら、スープも出してくれんねん。その、どこだけど、あれに似てんなって。でアヒル汁、
イカスミみたいなのなかったっけ。なんか
イカスミもあるけど今回食えへんかったな。
あ
で、渡り、あのガザミ汁、
なガザミ汁うまそう。
とあと豚の肝のキモシンジっていう、豚の肝の汁、あと紅芋の芋柄茎のところをアク抜きしたやつの無地汁っていう。
へ
え、3泊でめちゃくちゃ汁食ってるやろ。3泊で2泊や、3日間で。
それ何探したの？
いや、なんかたまたま行きたい行くって行ってないとこを潰していったら汁ばっかりになった。
へえ。
っていう。 あとイルカの炒め物も食ったし、
うん、
ヤギの血を固めた炒め物とかも食ったし、
はいはいはいはい、
すごい良かったですね。
なるほどね。
ジェフも行ったし A&W も行ったし、
はいはいはいはい、あ、ジェフってあれね、ハンバーガーね、
ハンバーガー、
ね、あははは
みたいな日々でしたよ。
ええよね。
24度だった温度が。
あ、そう、
あの半袖一枚でもちょっと暑く感じるぐらい。
確かにそれはこのシーズンとしてはかなり暑い。
暑い方やったね。そうそうそう、うん、で帰ってきた日大阪が2度で、
うん、
次の日名古屋行かんだからで名古屋行った日がマイナス1度やってる。死ぬかなと思った。マジで。
確かにな。
だけどやっぱ沖縄いいな、本当にいいな。
沖縄なんかあれよね、こう気分がやっぱりリゾート感がすごい。
そうやな。
北海道とか行くとどうしてもついつい移動を頑張らないといけない感じになるわけですよ、うん、だからちょっと頑張るタイプの旅行になるけど、沖縄そんな広ないから。
まあけど珍しく来月久しぶりにアニワギと一緒に北海道行く予定
なんで。まあそうなんですよね。
2泊3日ぐらいで、
はい、
まああのイベントとかせず
まあまあまあ
純粋に今回遊ぶ、
今のところはそうです、はい、
なるんじゃないかなって思ってますけど、
はい、
まあまあまあけど楽しみやな、やっぱり
めっちゃ楽しみですね。
うん、ただ食う旅ね。
そう、正直めっちゃ楽しみです。
何食いたいって言われたら苫小牧行きたいねんな、ちょっとな。
はあ、
あのカレーラーメンのラーメン大王っていうのがあって、
はいはいはい、はい、
そこの餃子が鹿餃子と確か獅子餃子やねんけど、そこの餃子、鹿肉の餃子がえらいうまかった記憶があんねんな。
へえ。
だからそれ食いたいなって。
なるほどね。
ちょっと思ってますけど、
まあ、電車で行けるっすよ苫小牧は。ちなみに、
あっちかけど雪あっても道路は結構行けると思うねんな、近場は。
まあまあまあまあまあ、あの主要道路だけしか走らんかったら行けますね、
うん、大体1時間ぐらいいいやろ、苫小牧やったら。
まあ、あとまあ調子乗らずにちんたら走れば大体大丈夫。
そうね、確かに、うん、いや今回だから名古屋さ、昨日行ったんやけどさ、
はい、
かつてない大寒波が来てさ、
うんうんうん、名古
屋に雪がすごくて、でさすがにまずいかなと思って、で行きしなもめっちゃ調べて、ここ通行止めやからやめとこうとか、
うんうんうん、
避けて避けていくけど通行止めがあるからめちゃくちゃ道混むから。
あ、そうやな。
だ結局大阪名古屋って最短普段やったら2時間半で、平均でも3時間ぐらいで行くんですけど、はいはい、6時間半かかりましたね。
ああ、
すげえかかった。
まあまあ確かに。
で帰りが夜帰ってくるつもりだったから、これやばいかもなと思って、
はいはいはい。
で僕のこの話したいんですけど今日12月28
や
なんですが1月7日あと10日でついに僕の免停からのあの免許の点数が2点しかないという状況をが、違う、2点で僕は次3ヶ月目で食らうんで、
はいはいはいはい、
これの点数復活するまであと10日なんですよ。
はいはいはい、はい、
待ちに待ったっていうね
最近そればっかり言ってるもんな。
いやもうずっとカウントダウンで、それもあって、それプラス僕は今42歳なんで、
はい、
後役なんですよ今年。
はいはいはいはい、はい、
で後役があと4日なんですよ、うん、だから今やったら28歳、もう28、29、30、31よ。
うんうんうん。
でだから前役、翻訳、後役とろくなことなかったんですけど、しかもコロナやしの最後やから点数は2点、あと10日やし、
うん、
で後役はあと4日、
うん、
でこれで名古屋大雪でも車で行く、これ絶対調子乗るとこじゃないなと思って、
うん、
でいち早くオートバックスによってチェーンを買いました。
あ、
で最悪も危ないと思ったらすぐチェーン履こうと。
なるほどね。
まあまあ、思ってその心意で行くんやったらなんとかなるかと、
はいはいはいはい、
思って。知ってる最近の最新チェーン。
分からへんけど、なんかゴムバンドみたいなやつになったよね。
もうそうそうそう、今大体それ主流っぽいんやけど、腐れたら1万円、
はい、
ゴムバンドで2万円ぐらいからやね、両方な。
はあ、はあははあ、ゴムバンドの方が高い
んや。高いんや。
へ
え。でもつけるのはゴムバンドの方が簡単やと。
はい。
でも今回僕が買ったのは袋。
袋、はあ、
不織布ってあるやん、 CD とか
いう、はいはいはいはい、はい、
あのような素材の丈夫なズタ袋のいいやつみたいなのがあって、タイヤにガバッてそれはめて終わりっていう。
あ、なるほどなるほど、まあまあまあまあ、まあ、
でそれはもう前輪2個だけでいいんやって。
はいはいはい、はい、
前輪2個だけやったらグリップが効くから、とりあえず
まあまあまあ
チェーン規制のとこもそれで入れますよと。
はいはいはい、はい、
ただ多分やけど長距離とか何回も使うと多分破りやすいから。
なるほどね。
使い捨てまではいかんけどみたいな。でそれやったらなんと1万2000円なんですけど、2枚で一番高いね、
うん、
けどそれやったら簡単にできるからってそれを買いまして。
なるほど。
使うことなく終わりました。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
無事に。
いや大変よね雪国って。
いや
大阪がいかに恵まれてるかですよやっぱ。
それは思うな。
あ
いや高槻ぐらいでもやっぱスタッドレス使うらしいから。
はいはいはい、なるほどね。
だから大阪っていうかやっぱ我々は良きところに住んねやなと。
まあそうそうそうそう、
いう話やなと思いますよ。
海沿いの平地っつうのはね本当ね、
うん、最も
恵まれてますよ。はい、
なんでみんな気をつけて調子に乗らずに生きていきましょうと。
あまあでもいいんじゃない、その厄年ってそういうことやからね。
まあそうやな。
そうそうそうそうそう、慢心が良くないぞっていう戒めがさ、
うん、
まあまあところどころ来るって話や
から。はいはいはい、はい、
うん、まあまさにそういう感じで良かったんでしょうね。
もうちょっと、もうちょっとみんな祈っといて僕の無事を。
新幹線も見事にねだいぶ止まってますからね、今遅延しまくってるんで。
今日も
今日も遅れてるみたい、岐阜、あっちから来るのは。
沖縄帰ってくるピーチがさ8時発10時着の最終便やって、はい、沖縄の。
はああ、はいはいはい、夜の8時に出て10時に着くね、うん、はいはいはい。
それが朝一遅延しますと、
はい、
2時間と、
うん、
まあ、ピーチはよくあることやるけど、
はい、
で当たり前に10時10分発になって、
はい、
12時10分着になって、
はいはいはいはい、
当たり前に10時半発になって、
はい、
12時40分ぐらい着いたんやけど、
はい、
当たり前にこの終電ないところに来んねんなって、
はいはいはいはい、はい、
のがすごいなって思った。
まあまあそれは LCC はね保証しませんって言い切ってるから
始ま
った
。まあまあまあまあ、
うん、
だから安いねんでって
始まった。まあまあそうそうそうそうです、
ね、まあそんな我々の年末皆さんはいかがお過ごしなんでしょうか。
それどうやって帰ってきたの。
いや僕車で行ったんで、あの車で行ったんで普通に車で帰ってこれたんで全然、まあまあ、いやけどめっちゃ思ったんやけど、
はい、
今回もこういうことも思って車で行ってて、
はいはいはい、
割と最初やしと思って、はい、っていうことも含めてまあ全然良かったなっていう感じなんで、あちょっとお疲れ様でした。収録しますね、
はい、
この声も別で撮ってるという臨場
感、はい、普通に入ってますね。あのイベント終わりのねキャストの方が今片付け終わって帰っていきましたけど、
車でな行きしなに LCC やから第二ターミナルってとこに行こうとしたんやけど、
はいはい、
第二ターミナルに行くときになんかそこで働いてる人用の車で行くやんか、
うん、
第二ターミナル越えて第二ターミナルの駐車場行くときに左端を走とかなあかんのよ、
うん、
でそこで青いレーン引いてて一般はそっちって多分書いてんやけど、
はい、
僕ビビりすぎて、沖縄って朝市とかはバス専用車両っていうのが左にあって、
うん、
走ったら捕まるから、
うん、
分からん道にはとりあえず走らんとこっても点数ないから、
うんうんうん、
ビビってんねん。いや結果間違って働いてる人らの入るゲートでそこは申請して許可書持ってない人は全員チェックされるゲートがあって、
は
あ、1台5分ぐらいかかんねん、
はいはいはいはい、
でそこ行ってえこれ何コロナやからこんなんやなってんのって勘違いして20分ぐらい待って、
はあ、
間違ってるって分かって、
はあ、
でも急いで聞きに行ってあんたらやったらそっちの道やからって言って雑に扱われて、
はいはいはい、
で並んでる車を押しのけて端っこの車両まで移動してあの歩道の横の道を抜けて元の道に戻れるんやけど、
はいはいはい、
っていうことをやって結果チェックイン5分前やって僕
あ飛行機のね、う
ん、
はいはいはい、
車止めて間に合えへんくらいやって、
はい、
それをうまくギリギリ一旦止めてチェックインしてとかそのギリギリの時間まで待って無理やから抜けてとか最終的にはちゃんと乗れて、
はいはいはいはい、
帰りも最終的には車で行ったから気にせず帰ってくるんだけど、
はいはいはいはい、はい、
でその名古屋の件もそうだけどすごい俺の危機管理回避能力が上がってると思って
あまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
やっぱ旅行の失敗とか何回も経てこういう時にこうやったらあかんよなみたいなの全部俺学んだと思って
はいはいはいはい
うまく 生活力がついたという話。
まあまあまあ、経験値ってやつですね。
そうやな。
はいはいはい。
はい、ということで、
はい、
質問です。
今日の質問は、このあれですね、前回答の残りの難しい質問シリーズですね、これは。
あ。
カムロさんからの質問です。
はい。
こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。今、私の周りで化学物質過敏症を発症される方が増えています、
うん。
一度発症されると今のところ病気だと認定してもらうことも難しく、治療方法もありません。発症されている方は柔軟剤の成分に反応されるようで、昨今使われているマイクロカプセルが悪影響を与えているとおっしゃいます。発症してない人にとっては柔軟剤が臭いと言われると何言ってんのこの人という状態で、世間の理解がなかなか得られない状況だそうです。
うん、
私としても苦しむ知り合いのために何か力になることをしてあげたいのですが、世間の皆様はこの現状を何か感じておられるのか知りたいです。柏木兄弟さんは化学物質過敏症に関して何か知ったり感じられたことは終わりでしょうか、というね、質問なんですけど、化学物質過敏症、
まあ、漫画なんかで読んだり僕した程度の知識しかないし、周辺にはいないんですけど、
はい、
まあ一応そのまあ鼻炎持ちやし、
はいはいはいはいはい、
味噌の中で俺とその埃で体が荒れるみたいなとこおるんで、
はいはいはい、
まあなんかこういうのひどいのやろなぐらい思ってるけど、難しいよね、その避けようが、
はい、あのね、こういうのの類やろなが間違ってるらしいんですよ、どうも。
はあ、
あの化学物質とか味噌アレルギーじゃないらしいんですよね。
あ、そうなんや。
はい、だからアレルギーとは分けないといけないらしくて、
うん、
っていう認識にはまあなってきてるみたいなんですよ。
はは。
っていうのはだから、そのアレルギーってもう調べ方がある程度分かってるんですよね、
うん、
でそのアレルギーの調べ方で調べると化学物質過敏症の人っていうのは、うん、なんかうまくグループ分けできないんですって、患者と患者じゃない人とかを。
そうなんや。
はい、
じゃあどうやって。
自己申告です、今のところ。まあ、ただなんかその症状が確かに出てるんですよね。
うん、
その化学物質過敏症の人のひどい症状とかも結構あって、
はい
はい、これなんか結構歴史は古くて、1950年代ぐらいから、
うん、
まあ、なんかあの一応あるとは言われてて、でまあ出てるんですけど、でね、なこれまあむずいのはそのまあ肯定派否定派がおるんですよ、分からへんことやから。でこれ今のところとにかく調べようがない、
うん、
何が悪いのかわからない、
うん、
ただだからまあその、まあ、症状が出ている人っていうのは間違いなくいて、あの症状はね結構客観的にもね分かりやすいものなんですよね、
うん、
例えばまあ、 あの軽い人だと、まあ、吐き気とか気分が悪くなるとか、
はいはい、
めまいとか、あとまあほんまにその内臓疾患系というか動悸とか腹痛とかね、うん、まあまあいろいろ実際起きるみたいなんですよ。なんで、まあ、症状としては出てるんですけど、まあ、否定派の意見っていうのがあって、
はい、
否定派の意見っていうのは、まあ、要は精神的なもんじゃないかと、ストレス性みたいな。
それな。
そう。でだからその匂いがトリガーにはなってるけど、匂い、その病気っていうのはさ、化学物質過敏症っていうのが、まあ、アレルギーみたいな病気だとすると、あの体が化学物質を感知して
過剰反応するとか、
そう反応してるって、うん、まあいう形なんですけど、まあ、そうじゃなくて匂いがトリガーになって心的ストレスがかかるみたいな形で発症すると、
は
あ、本人にとっては化学物質のせいなんですけど、うん、まあ、その医療医学的にはそうじゃないって話になるわけですよ。
だからまあそのメンタルがやられてパニック症候群の人が嫌いな人が入ってきただけで、あのなんか過呼吸になるって時に、うん、じゃあその人のせいで過呼吸起きてるのほんまにみたいなこと言われる感じやんな、
うん、あとがそうそうそう、んであの人の匂いが良くないねみたいな話、う
ん、あれとかにタバコ吸うから、タバコ吸うだけでもう今パニックなんですって言ったら、それじゃあタバコ悪いって言うのみたいな、
まあまあまあまあそうなんですよね、うんうん、まあタバコはタバコでなんかあるみたいなんですけど、
うんうん、
まあでもまああの辺難しいですよね、うん、あの副流煙っていう話とタバコの匂いであの呼吸がっていう話っていうのは似てるようで違う話なんで、
ああそうやな
はい、はい、
それが難しいところやな、
はい、っていうのがまああるんで、
うん、
難しい問題なんですけど、今のところ、まあ、理屈っていうのは特になくて、
はい、
でまあそのマイクロカプセルどうのこうのの話はまあ今質問にはありましたけどね、マイクロカプセルの成分自体っていうのは別に空気中に飛んだりしないわけですよ、うん、
はあ、ははあ、じゃあそれが直接なトリガーではないというか、
そうだ
からトリガーかもしれないけど直接的な原因ではないというか、
そうなんですよね、うんうん、化学物質はちっちゃいからって何でもかんでも飛んでくるわけじゃないんで、
うん、
まあ、飛びやすいものもあれば飛びにくいものもあって、うん、匂い物質は飛びやすいけど、そういうカプセルを形成するための石鹸みたいなものとかはまあ決して飛びやすくはないんですよ。石鹸の匂いは石鹸の匂いじゃないからね、
うん、そうやな
石鹸の匂いは石鹸につけてる香り成分の匂いやから石鹸そのものの有効成分ではないんですけど、まあまあだからそういうところが、まあ、ちょっと切り分けにくい現実があって、
はい、
で少なくともアレルギーとかみたいなものではどうもなさそうであるっていう話にはもうなってるんですよね、
うん、まあ、それをどう扱うかって話だな、
はい、ね、だからまあこういうのがまあはっきりしないと分かんないってことは直せないってことなんで、
うんうん、
まあ、困ったなって話ではあるんですけど、
世の中的にはどう動いてるんですか。
世の中的にはまあ、化学物質かみしょって調べて、まあ、僕も調べたんですけど、うん、調べたら分かるんですけど、自治体とかね、
はあ、
が要は政治面でそういう人がいるっていうことに理解を示して、まあ、いた場合は気をつけましょうねっていう呼びかけをしてるわけですよ自治体が、うん、でもまあ医療団体はあんま言ってないですよ、ね、うん、だって医療団体言いにくい、それは
結局壁紙とかでもあかんらしいし、
あ、それはシックハウスの話、
うん、いや、なんか紙ちょりとか壁紙とかでも感じる人もおるみたいな、
あ、はいはいはい、
パターンもあるよとか、
はいはいはいはい、はい、
だからその家の中でも家を作ってる構造物でそれがあったりするよとか、
はいはいはいはい、
聞くんで、まあもうどこまでがやなみたいな、
まあ一応ねシックハウス症候群っていうのは原因物質がホルムアルデヒドですって話になってて、うんうん、でホルムアルデヒドに対してその、反応してしまう、体がアレルギー的に反応してしまうって話は医学的に調べることができるんですよ。
ああ、それはまだ分かってるからマジ
で。そう、分かってるっていうか、まあちゃんとそれは
把握でき
てる、なんていうかな、ある程度で、アレルギー症状みたいなのを発症してしまう人がいるっていうことは分かってるし、うん、アレルギーテストみたいなこともできるんですよね、うん、でだからまあそれと本当に無関係なのか、逆に全然関係ないとなるとまあ余計困るんですけど、うん、まあやったら何なのかっていうとかはまさにね、でもここ10年以内ぐらいで結構、まあ、国の機関とかも実験をやってますよ。
じゃあまあ
その何ていうかな、医学的な何ていうの、生物の研究っていう話じゃなくて、うんうん、まあ、いわゆる疫学的なね、まあ、実際そのホルムアルデヒドっていうのを暴露してみて、そういう人らがどういう症状が出てみたいなのをそこそこの数やってみたりとか。うん、それと化学物質過敏症にどういう関連があるかっていうので、まあ、いろんな群を作って、まあ、実際その暴露テストみたいなのをやってみたりとかっていうのはやってるんですけど、はいはい、まああんまはっきり分かってないみたいですね。
まあけど社会がどう動くべきかっていうのはむずいよな、は
い、まあ、むずいですね。
それは正論言うんやったら、その社会はそういう弱者のためにも全て、弱者って言い方もあれやけど動くべきっていうのも分かるけど、
はい、
単純なコストとして、まあ、いつも1万人がかかってるし、病気と1人かかってる病気どっちのために国が予算払うねんって言ったら1万人のわけで、
まあ、そうですね。
だからどこまでやんねんってのむずいよな、はい、
1人の権利で100人が不便感じるとかあんまり良くないんでね、
うんうん、
はい、
っていうとこを考えて、
まあ、バランスみたいなこともありますよ、やっぱり。
例えばうちで働いてるスタッフがそれなってるんで、この店全部化学物質取り除いてくださいって言われたら、ごめんやけどやめてくれへんってやっぱ言うよなっていうのが、
まあまあまあまあまあ、
素直な意見なんで。
まあそうですね、まあ、我々もねたまにあるっすよ、その実験理系を志すときには。別にみんな化学物質過敏症って知らないケースが多いじゃないですか、うん、ならやっぱり例えば化学系にね進んできた学生さんで、じゃあ実際今溶剤とか使って実験しますってなったときにすっげえ肌が荒れるとか、
あ、
やっぱいるんですよたまに。でそういう場合はまあまあだからなるべくそういう溶媒使わないテーマとかに変えたりするんですけど、
まあぐらいしかないよね。
うん、
まあその子はとてもかわいそうやけど、周りもいけずでやってるわけじゃないから。
まあそうですね。だから、まあ、人間誰しも不自由は背負って生きていくもんですから、っていうまあその一つっていうのはありますよ。まあまあ
まあ確かに昨日イベントでラムさん言っちゃったけど、ラムさんが自殺するのはコストが良くないっていう話してた
いい話やな、
うん、それに尽きるって言ったからまあそうかも
な。それ何に対するコストな
の？いや、自殺するぐらいだったら殺す方がいいよって言った
。ああ。
で、いや、ヤクザは案外人を殺さない。だってコストが悪いからって。
まあまあまあ、なるほどね。
いうような話ですよね。端的に言うと。まあ、そんな村田ラムさんが書いてる本、一コアもありますんで。
はい。
僕も寄稿してますんで、よかったらぜひ、本も買ってください。
はい。
まあ、感じですか？
ってとこですかね。まあなんで、まあそうか、どういう結論にしたらいいんやっけ。何です、
どう思いますかって話です
ね。うん、まあそうやね。関して何か知ったり感じられたことは終わりでしょうかやから、まあまあまあまあ、知り合いのために何か力になることをしてあげたいね。まあ気晴らしっていうのがいいんじゃないかなと思いますね、まずは。
まあけど自分が心地よく生きるために他人の変えようとするのって、やっぱり理科の時でも僕は暴力と思うんで。
うん、
なんでその人のためにやりたいことはあるけど、そのためにこっちが生き方変えることはできんから。
そうっすね。
折り合いを探すしかない
よ。そうそうそう。だから折り合いをつけようっていう考え方が足んない場合っていうのが多いんですよね、うん、そういう時って。まあそのどちらもね、
どっちが悪いみたいなんじゃないよ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
なんでどっちが悪いって決まっても、明日もね、日々は続くしっていう、う
ん、こっちは辛いねんからそっちはやめろって、洗剤を使うなって言ったって、洗剤で清潔されてる人も山盛りおるんじゃって話になるから、
そんな簡単なじゃないよっていうのは思いますね。
そうですね。
まあただシステムやったら国が動かざるを得んけどなって。
まあまあそうです。だからまあ国を動かすためにはまあ証拠がいるよねって話になっちゃうんでね。まあまあまあ難しいとこなんですけど、まあでも曖昧な話は、はい、変に断じずに曖昧だよねっていう認識を持つことは大事なことなんで、はい。
1たす1は1たす1のまま行こうという、
まあそういう題目もありますよね。
もうあるっていう
話、はい。
はい、というわけで2021年無事に厄年カウントダウンも終了なんで、
はい、
来年はとりあえず質問を終わらせてから考えようかな。
まあそうっすね、
うん、
あとまあその質問全回答が終わってから来てる質問もそれなりにたくさんあるので、
で、まあ、
質問には困んないぐらいはありがたいことに
来てる、まあ、イベントもちょっとやりたいしなっていうことで、来年はちょっと違う感じになればいいなと思ってます。
まあ確かに、はい、
富山行こう。
まあ行きたいですね。
イベントで行きたいのは富山、福岡、仙台、
はい、
北海道。
そうですね。
それをごめんなさい、イベントのために、そこにいるリスナーのためにとかじゃなくて、単に行きたい場所っていう、
うん、なんで仙台行きたい？
餅がうまいから。
ああ、なるほど。
仙台なんか東北って無視されがちやからさ。
あ、
関西から言うと。
でも富山仙台はだってここに最近やった神戸以外のイベント地やから、まあ、比較的最近行ってるとこなんですよね、イベント的には。
まあつっても3人以上で巻くからさ。
まあまあまあまあ、
それで言うと付け出すのどこって言われたら香川とかする
。ああ、まあまあまあまあ、まあ、四国ね。
四国はやりたいけど。
まあ確かに。
はい、ぜひ来年はよろしくお願いします。
はい、
はい、お届けしましたのは部長柏木と
兄脇博士でした。
今年もちゃうわ
終わってから言うんや。あ、まあまあまあまあいいんですけど、
次回はなかった
。あ、そうそう、それはな
でした
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる英語ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月光。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール。